新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の15日火曜日です。今日のニュースいきましょう。 SMBC、SBI、野村、ブーストリーがセキュリティートークンネットワーク稼働発表。中米経済統合銀行がエルサルバドルのビットコイン法定通貨化を支援、技術チームも発足。ゴールドマンサックス、イーサリアムオプション先物取引を計画化。レアルマドリードの NFT、今夏フロー上で取引可能に。マイクロストラテジー、ビットコイン追加購入を目的に10億ドルの株式発行へ。ポルカドット、コインベースプロに上場。コインチェックとサイバー Z、NFT 事業での協業を開始。ビットポイント、トロント、リップルのレバレッジ取引開始。NFT マーケットプレイス、アダム、バイ GMO、メディバンと業務提携。アリババのアントチェーンが欧州サッカー連盟と協定締結、ブロックチェーントロフィーも。ナイジェリア中央銀行、2021年中に CBDC 発行化。
一つ目のニュースいきます。 SMBC 日興証券株式会社、株式会社 SBI 証券、野村証券株式会社、株式会社ブーストリーの4社が2021年4月1日に iBet for Fin コンソーシアムを設立していたことを6月15日に発表したというニュースです。 iBet for Fin コンソーシアムはブロックチェーン技術を用いて発行等が行われる有価証券を取り扱うためのブロックチェーンネットワーク、 iBet for Fin ネットワークを運営するコンソーシアムです。iBet for Fin ネットワークは参加企業が共同で運営を行うコンソーシアム型のネットワークで、このネットワークで発行されるトークンや取引手段はネットワーク内で標準化されており、参加者は一定のルールに従ってブロックチェーン上のスマートコントラクトやデータを組み合わせて活用することができるようです。また iBet for Fin ネットワークにより異なる金融グループがソフトウェアを自由に改良して再配布を行うことが可能となり、各社が独自開発した仕組みを追加することも可能となるとのことです。このネットワークの基本システムを開発したのはブーストリーで、オープンソースソフトウェアとして公開されております。今後このコンソーシアムは参加金融機関等を募り、分散型金融の基盤として発展を目指していきます。続いてのニュースいきます。中米経済統合銀行の総裁がエルサルバドルがビットコインを法定通貨として確立することを支援する意向であるとメディアディクリプトが6月14日に報じたというニュースです。中米経済統合銀行総裁のダンテ・モッシ氏は6月14日に記者会見を行いました。その会見でダンテ・モッシ総裁は、中米経済統合銀行がエルサルバドル政府を支援するための技術チームを設立することを明らかにしました。またダンテ・モッシ総裁はエルサルバドルのナイブ・ブケレ大統領とその政府に宛てたメッセージの中で、中米経済統合銀行はエルサルバドル政府の最初の支援先として選ばれたことを誇りに思いますと述べています。技術チームは中米経済統合銀行の専門家に加えて、エルサルバドルの財務省と中央銀行の専門家で構成される予定とのことです。また中米経済統合銀行はエルサルバドルの通貨としてビットコインを導入するためにプロジェクトの計画や法的な面での支援も行う予定のようです。さらにダンテ・モッシ総裁は、エルサルバドルほど広くビットコインを導入している国は他にありません。これはユーザーを保護する最善の方法を見つけるために正面から取り組まなければならない課題ですと述べています。続いてのニュースいきます。アメリカ投資銀行ゴールドマンサックスがイーサリアムのオプションおよび先物取引を今後数ヶ月以内に開始する予定であると6月14日にブルームバーグが報じたというニュースです。ブルームバーグがゴールドマンサックスのデジタル資産部門の責任者であるマシュー・マクダーモット氏にインタビューしたことで明らかになりました。ちなみに2021年にゴールドマンサックスはビットコインに連動した上場先物取引を顧客に提供するためのトレーディングデスクを再開しています。先物取引は将来の一定期日に取り決めた価格で原資産を売買する取引で、オプション取引は一定期日に取り決めた価格で原資産を売買する権利を売買する取引のことです。ゴールドマンサックスのデジタル資産部門の責任者であるマシュー・マクダーモット氏は、当社の戦略的方向性に合致した様々な企業を投資検討しています。機関投資家のデジタル資産への投資は継続すると思います。価格が調整されているにもかかわらず、この分野への関心は非常に高いままですと述べています。 ゴールドマンサックスは6月に機関投資家向けのステーキングインフラを開発運用するブロックデーモン社へ出資をしています。また5月には機関投資家向けの暗号資産データプロバイダーであるコインメトリックスにも出資をしています。そしてコインメトリックスの取締役にマシュー・マクダーモット氏が就任しています。続いてのニュースいきます。イギリスの NFT スタートアップのファンタステック社が NBA トップショットを開発運営するタッパーラボ社と提携したことを6月14日にレジャーインサイツが報じたというニュースです。またファンタステックは NFT プラットフォームスワップをプライベートブロックチェーンからパブリックブロックチェーンであるフローブロックチェーンに今年の夏後半に移行することも合わせて発表しました。スワップはアーセナル、レアルマドリード、ボルシアドルトムントと契約しており、各クラブのデジタルグッズが売買取引されているプラットフォームです。ファンタステック社の共同設立者であるサイモン・ウーラード氏は、これは世界中のスワップファンコミュニティにとって重要なアップグレードです。スワップファンがフローのセカンダリーマーケットで NFT を販売することができるようになりましたとコメントしています。
続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場企業であり、企業としてビットコインの購入を積極的に進めているマイクロストラテジーが新たに最大10億ドル、日本円にして約1100億円相当の株式公募を開始したことを6月14日に発表しました。マイクロストラテジーはアメリカ証券取引委員会 SEC に有価証券登録の目論見書フォーム S3 を14日付で提出したということです。目論見書には1回または複数回の募集による不確定額の A 種普通株式の募集、発行及び販売を対象とする、最大で10億ドルを上限とする当社の A 種普通株式の募集、発行、販売が含まれていると記載があります。また目論見書には同株式がビットコインの大きな価格変動によって大きな影響を受ける可能性があるとした記載があります。さらにマイクロストラテジーは同日14日に以前に行った2028年満期の有担保シニア債券の私募が完了したことを発表しています。この私募にて調達した資金から手数料などを差し引いた約4億8000万ドルはビットコインの追加購入に充てられる予定ということです。補足をします。今回提出された目論見書にはマイクロストラテジーの事業運営についての企業戦略2つが記載されており、1つがビットコインの取得と保有、もう1つが企業向けのアナリティクスソフトウェア事業の成長であるとしています。目論見書には今回の株式公募について、当社は2021年第1四半期に企業戦略の一環として必要な運転資金を上回る当社の流動資産を用いてビットコインを取得することと、市場の状況に応じて随時ビットコインの購入に充てることを目的とした資本調達取引で負債証券または持ち分証券を発行する戦略を取ることを決定したと記載があります。またこの企業戦略のもとにビットコインに関する市場啓蒙活動も定期的に行うとしています。さらにマイクロストラテジーのビットコイン獲得戦略については、当社の企業分析ソフトウェアサービス事業を補完するものであると考えているとし、当社のビットコインおよびビットコインネットワークを支援する関連活動は当社ブランドの認知度を高め、当社が提供する分析サービスの新規顧客を確保する機会を提供できると考えている、またブロックチェーンアナリティクスなどのビットコイン関連技術を当社のソフトウェア製品に適用する機会も模索しているとの記載があります。またマイクロストラテジーが今までに取得したビットコインは約 92,079BTC とのことで、保有は新たに設立された子会社マイクロストラテジー LLC が行っているということです。続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所コインベースが同社が提供する個人トレーダー向けプラットフォームコインベースプロにて暗号資産ポルカドットドットを新たに上場したことを6月15日に発表しました。リリースによると、ドットの取引開始は流動性条件が満たされ次第太平洋標準時間で6月16日の午前9時以降になるということです。なお、ドットのサポートはシンガポール以外でのコインベースのサービス地域での対応となります。各取引ペアについては、ドット USD、ドット BTC、ドット EUR、ドット GBP、ドット USDT となっています。ポルカドットは Web3 ファウンデーションが開発を主導するクロスチェーンプロジェクトです。このプロジェクトは将来的に異なるブロックチェーンやネットワークの総合接続、インターオペラビリティをし、ユーザーが制御可能な分散型 Web を実現することを目指しているプロジェクトです。
続いてのニュースいきます。コインチェック株式会社が株式会社サイバーエージェントの子会社である株式会社サイバー Z と NFT 事業において協業を開始したことを6月15日に発表したというニュースです。今後両社はエンターテインメント領域における NFT の活用を推進していくとのことです。サイバー Z はエンターテインメント領域の活性化を目的にライブ配信プラットフォームオープンレック TV、 e スポーツイベントレイジ、子会社株式会社 eStream にて IP のマーチャンダイジング事業やフィギュアブランド渋谷ソフィーアーツなどを推進してきています。協業内容としては、1エンターテインメント事業者の NFT 活用の支援、2エンターテインメント分野での NFT を通じた新しい体験の創出がリリースにて説明されております。
続いてのニュースいきます。 国内暗号資産取引所ビットポイントが新たに暗号資産トロンおよびリップルのレバレッジ取引での取扱い開始を6月15日に発表しました。暗号資産のレバレッジ取引は証拠金を取引所の口座に入れることによってその数倍の取引を可能にする仕組みのことです。なお発表によると国内においてレバレッジ取引でのトロンの取扱いは初の事例となるそうです。ビットポイントでは以前よりビットコインのレバレッジ取引を取り扱っており、今回でその取扱いは合計で3銘柄となります。ビットポイントでのレバレッジ取引は口座開設手数料、口座管理料、取引手数料、この3つは無料となっています。レバレッジについてはすべて2倍、注文単位については BTC は 0.0001BTC、 トロンは 100TRX、 リップルは 10XRP となっています。ただし現在ビットポイントでは新規のレバレッジ取引口座開設は一時受付停止をしています。続いてのニュースいきます。 GMO インターネット株式会社が漫画やイラストの公開閲覧プラットフォームおよび制作ツールを展開する株式会社メディバンと資本業務提携を行ったことを6月14日に発表しました。GMO インターネットは4月に NFT 事業への参入を発表しており、同社がこれまで暗号資産関連事業を通じて蓄積してきたノウハウや自社開発によるブロックチェーン技術を活かした NFT マーケットプレイスアダムバイ GMO の提供を予定しているということです。メディバンは世界最大級のユーザー数を抱える無料イラスト漫画制作ツールメディバンパイントや月間 PV が500万に上るイラスト漫画投稿サイトアートストリートの開発提供を行っている企業です。この資本提携により今後は GMO インターネットグループが提供を開始する NFT マーケットプレイスアダムバイ GMO においてメディバンの有する技術を活かし、世界中のアーティストやクリエイターが作品を制作発信しやすい環境づくりを進めていくということです。続いてのニュースいきます。中国アリババ系フィンテック企業アントグループ傘下のブロックチェーン企業であるアントチェーンは欧州サッカー連盟 UEFA と5年間の協定を締結し、正式に UEFA 欧州選手権2020のグローバルブロックチェーンパートナーになることを6月10日に発表しました。同社のアリペイは2018年に欧州サッカー連盟 UEFA と8年間の協定を締結してスポンサーになっています。なお今回の協定発表と同時に UEFA 欧州選手権2020で最高得点者へのアリペイスコアキングトロフィーも公開されました。このトロフィーの台座には唯一無二のハッシュコードが印刷されるということです。欧州選手権の歴史で初となるブロックチェーントロフィーということです。スコアキングで優勝したプレイヤーの試合結果と栄誉がアントチェーンにアップロードされ、永続的で不変の記録として保管がされるということです。ブロックチェーンでデータを記録するのは UEFA 欧州選手権2020の結果だけではなく、同社のキャンパストップスコアラープログラムの結果を通じて中国のユースサッカーのデータも保存する予定ということです。アントグループの副社長であるジャン・ゴフェイ氏は次のようにコメントをしています。アントチェーンが UEFA 欧州選手権と欧州サッカー連盟の試合の公式パートナーになったことを非常に嬉しく思います。サッカーとテクノロジーの統合が徐々に深まるにつれて、アントチェーンはブロックチェーンなどのテクノロジーを探索し続け、スポーツ業界の発展を助け、デジタルトランスフォーメーションを加速させます。科学技術の力を通じてスポーツの包括性を促進し、より多くの人々がサッカーの楽しさを楽しめるようにしたいと考えています。と述べていたということです。続いてのニュースいきます。ナイジェリア中央銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC を2021年末までに発行する可能性があると地元メディアトゥデイが6月10日に報じました。ナイジェリア中央銀行の情報技術スペシャリストであるラキア・モハメド氏が銀行委員会にて発言したということです。ラキア・モハメド氏はナイジェリア中央銀行は2年以上前から CBDC を研究してきていて、この2年間で非常に大きな進展がありましたと説明をしています。具体的にナイジェリア中央銀行は CBDC のアーキテクチャ、アクセス性の問題、プライバシーを考慮して研究を重ねてきたということです。またラキア・モハメド氏は2021年末までには CBDC をナイジェリア国民に提供できるよう中央銀行は特別な発表を行い、場合によっては事前に試験的なスキームを開始する予定ですと説明をしたということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も解説動画出させていただいております。本日の解説動画はビットコイン4万ドル回復その背景と警戒すべきポイントです。記事からも動画が見られるようになっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事など追記があった場合に更新通知としてツイートをさせていただいております。こちらも新しいひらがな経済漢字でツイッター検索していただければ簡単に見つかると思いますので、ぜひフォローの方合わせてよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。